あなたの心をホッとさせますホットキャスト、こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
もうすぐバレンタインですね。
あー、お店がなんかね、100円ショップに行ったら、まさにそんな感じでしたよ。
ねえ、すごいですよね。今日もスーパーで店員さんがせっせとバレンタインコーナーを作ってましたし、もうお店によってはね、もうとうにいつですか、お正月が終わったらすぐバレンタインって感じですか。
あ、そう、多分そうだと思います、うん、そんな感じです。
一部では一応節分コーナーで恵方巻き予約受け付けますみたいな案内が出てるけども、はいはいはい、もうそれよりも大きいスペースでバレンタインですよ。ね、よく考えたら、でももう1ヶ月切ってますからね。
あ、そうですね。
本当早いですよね。
1ヶ月切ってるの。あ、14日か。
そう、14日でもう。
一瞬24日かと思ってました。もう、そのぐらい、こう、なんか縁遠いもん。
もう18日ですからね。
はい、あ、確かにね、
はい。そう。なんか特に私もテンションも上がらないんだけど、あ、バレンタインだ。
そうね、まあ、もらえたらそれはそれで嬉しいのは嬉しいんですけど、
うん、いつもクムスさん大喜びだもの、もらったら
もらってますよね、うん、確かに毎年ね、何かね、
うん、そう、もらえないとしょんぼりしてるもんね。
はい、それは、うん、ね、男性としてやっぱりもらえるのともらえないのではもらえる方が嬉しいに決まってると思いますよ、
うん、
はい、今年もお待ちしてます。
はい、私もお待ちしてますっていうか、はい、今日は今年は私はどうしようかなって思ってます。
お待ちしてますって住所もね出してないから
ね、あ、もうもらえた試しがないんですけれども、はい、まあ作るか買うかね、自分のために今年はどんな美味しいチョコを買おうか、いろいろ野望があります、
はい、あれかな、もうアマゾンで直接送れるようにしとけばいいのかな、イメージで。
あるよね、
あります、あります、普通にね、うん、うん、そうそう、
そうしときましょうか。ちょっと今年は仕掛けてみますか。
そう、何がもらえるのか、それはそれで嬉しいかもしれないけど、お酒とか来るのかな、うん、はあ、そしたらあれ住所ね、はい、本人も住所を出さなくて済むし、うん、自分も住所を出さなくて送ってもらえるでしょ、
はい、じゃあ私も出しとく、
はい、いいかもね。全然来なかったら来なかったで寂しいですけど、
はいはい、まあ私が送るから
ありがとう。まあ、なんかとにかく、じゃあ今年はちょっと実験してみましょうか。
そうですね、
はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ、前回は長崎は今年も雪ということで、長崎雪よく降りましたねっていう話をお送りしたんですが、今週すごく暖かいんですが、クムさんとかどうかな。
はい、暖かいですよ、はい、
うん、もう本当春かっていうぐらいの暖かさなんですけど、
4月ぐらいの温度だったみたいですね。
ねえ、ちょっとセーターを着ることに罪悪感を感じながらも、
そう、
まあ、朝家を出るときは息白いからいいかとか思って、
セーターというかなんかインナーで悩むよね、うん、だからヒートテックが暑いわけですよ。
そうね、うん、そうそうそう、
はい、だから
でも油断してると来週はまた寒くなる。
そう、来週また寒いらしいですよ。
しかもより寒くなるっていう、
は
い、
ま、雪降るっていう予報が出てます。
また長崎雪ですか、はい、いいな、
出てるみたいですよ。
うちの方はまだ雪マークって出てなかったんで、
はい、
ちょっと悔しいです。
いや、実際降るかは知らないよ、まだね、ま
あ、もうていうか実際降ったらうわーとかなるんですけどね、はい、まあ、喜び半分ちょっと困るな
っていうか、今インフルエンザめっちゃ流行ってるんで、そっちの方がよっぽど怖いんじゃないかっていうね。
そうですね、う
ん、雪どころじゃない、うん、本当にね、うん、
皆さんもぜひ気をつけて、ね、体調、あと気温差もあるし、体調管理にはぜひ気をつけてください。
はい、
さあ、では、コメントをいただきましたのでご紹介しましょう。はい。と、まずですね、ZOZO PV さんからいただきました。はじめまして、ZOZO PV です。55歳、先日に月曜日に一旦停止違反して罰金7000円を払ってきた親父美容師です。ポッドキャストを聞き始めてまだ3ヶ月なのですが、長崎県出身で今は東海地方岐阜に住んでいるのですが、クムさん、長崎、ミッチーさん、東海と分かり、勝手に親近感を感じています。クムさんの長崎話題とミッチーさんの東海の話題を楽しみに拝聴しておりますということです。どうもありがとうございます。はい、初めましての方にコメントいただきました。ありがとうございます。交通ルールは守ってちゃんと行った弟子してくださいね。
はい
、はい、 大事ですよ、本当。はい。まあ、私も、岐阜はね、好きでよく行っているので、ホットキャストでも結構、番組の中でもよく話題に出てますからね。
はい。
時々まだ、地理に疎いもので、県境で、私、何々市って岐阜だよねって言ったら、みんなに、それは、愛知県って言われたり、ね、あれは岐阜だよねって言ったら、あれは愛知だよねって言ったら岐阜だって言われたりとか、なんかこうね、境目がよくわからないんですけれども、うん。まあ、これからぜひ、ローカルな話題も出てくると思うので、ぜひ楽しんでください。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次はアンニャさんからいただきました。前回の配信日の11日に雪の話題がありましたが、その日は私の実家のある新潟市とその周辺では大雪となり、全国ニュースにも取り上げられたほどでした。新潟というと雪国のイメージがあるかと思いますが、新潟市内は案外積もらないため、今回の雪には実家の母親も驚いていました。私が今住んでいる長岡市の方が普段は雪の量が多いのですが、今回はそれほどの積雪はなく、道路も消雪パイプがありますし、除雪作業も慣れており、市内に限ってはあまり混乱はなかったのですが、新潟方面から通勤している同僚らが、出勤できませんと休みを取る中、その分も仕事をする羽目になってしまいました。ということです。どうもありがとうございます。さすが雪国の人は、余裕ですね。
うん、全然違いますよね。だってその辺はね、その普段のね生活が違いますからね。
そうですね。そういう環境整備もちゃんとされてるからね、いいですよね。
だってほらね、先週も話しましたけど、その冬タイヤってまず持ってる人ってほんの一部ですからね。
うん、
うん、
降るのにね、雪
でも降るけどね、降るけど本当基本はないですからね、持たないから、うんね、
そう、
でも年に本当年に数日ですよ、降ってもさ、
うん、確かにね、
そう、
そのためになかなか対策ってしづらいよね。
しづらいですよ、その、うん、ね、やっぱり1000円2000円じゃないわけじゃん、うん、タイヤまで買えると思えばさ、まあ安全のためって考え、まあそれね、こう例えばバスとかさ、
うん、
こうタクシーとかね、こう、
うん、
運転が仕事のものに関してはやはり対策としては必要でしょうけど、うん、自家用車にいるかっていう話ですよね、結局ね。
うん、ね、
うん。仕事じゃないもんね、車なんてね、
う
ん。
そうそう。同僚の人が前に高山に住んでた、岐阜県の高山市って、白川郷とかあるわけですね。
はいはいはい、寒いですよね。
高山ってね、はいはいはい、寒くて雪
も降りますよね。
はい、まあ、だから冬、北国の人は当たり前なんでしょうけども、もうそのあたりも、車は基本、北国仕様、冬仕様の車しか売ってないとか、あとはタイヤも、雪用の、なんだ、スタッドレスか。あれも1年に 1回は買い替えるとかいうので、うん、雪深いところ大変って、思いました。暖房ももちろんね、暖房代とかもバカにならないでしょうしね。
ね、でももうこれはね、生活だからね、仕方ないですもんね。
そ
うです、
うん、それに比べて暑いっていうのは、そんなに対策ってね、すごく暑いって40度オーバーでも、そんなにお金のかかる対策っていうのは、冷房ぐらいじゃないですか。
はい、まあとにかく冷房しかないですよね、
うん、冷房オンリーって感じなので、うん、そうなるとまだ暑い方がいいのかなとかね、
うん、ちょっとね、やっぱりね、寒いところにかかる費用はやっぱり莫大ですよね。あと費用だけじゃなく労力っていうのかな、
そうね、
エネルギー、雪下ろしから何からそういうのを含めたエネルギーっていうのはやっぱりすごいかかってますよね、実際ね。
ね、そういうところにね、人間がね、たくさん住んでるってすごいな、人間って。
すごいね、確かにね、
思います。ということで、まだまだこれからね、2月のね、最大の山場がありますからね、はい、大変だと思いますが、北国の方は頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。さあ、ということで、今夜はさっきまでほろ酔いだったんですよ、私。はい、食卓のテーブルの上にカセットコンロを置いて、その上でみりん干しを 焼いて食べるっていうのを最近ちょっとハマってましてね、あの魚の焼き網乗っけてで焼くんですけども、ただちょっとやっぱり見た目的にいまいちなんですよね、うちの魚焼き網が。風情がないというか、普通にあのガスコンロで使ってるものなので、なんかそれに比べるとやっぱりこれは何、七輪とかあるじゃない、ちっちゃい七輪、あの四角のこうちょっと丸っとした感じので、炭で炙って食べるとかいいのかなと。いろりとかの火鉢か、火鉢だとみりん干しだとごまとかついてる魚の油とかやっぱ落ちちゃうかなっていう心配があるんですね。はい、
火鉢
はね、
その、うん、火鉢の種類も、まあ、いくつもあると思いますし、うん、その使い方によるんですけど、うん、基本的に綺麗な火鉢として使おうと思うと油落ちちゃダメなんだよね。
ダメですよ、
ね。だから火鉢って意外と料理としては使えない。
なんかせっかくだったら私は料理に使いたいなって思うので、そうなると、でもいろりも一緒ですよね。いろりもあれ灰だもんね。
そうなんですけど、いろりは魚とか焼いてますよね。うん、
立ててね。
立てたりとかしてね。そうそうそう。ね、でも焼肉とかはダメですよ、いろりだってね。
うん。で、まあさすがに肉を焼こうとは思ってないですよ。まあ炙るぐらいならまあ、あれですけど、油の出ないのね。
そう。
そうなるとやっぱり七輪、私に必要なのは七輪、
そう七輪なんです。だから私もね、ここ最近ずっといろいろね、こう、うん、なぜなんかね、もうとにかくね、この心の闇を晴らすには火しかないんじゃないか。
わかるわかる。そう、私も今日はずっとガスの火を眺めながら、ちょっと今週は心がささくれてまして、はい、うん、なんかぼーっと火を見ながら、時々ふっと上の魚見て、あ、いかん、煙出てるってひっくり返すみたいな感じ。
はい、
うん、そんな感じだったので、
ね、そうなんですよ。で結果的に行き着いたのは、火鉢だったわけですけれども、火鉢は火は出ないんだよね、う
ん、いや炭だからね、
炭だからね、
うん、パチパチ言ってね、もう赤くな燃えてるけどね。
そう、うん、しかもあの私が買ったやつはまさに上品な火鉢なんで、
うん、
だから
見るからに
パチパチ、そのしかも炭も上等の炭なわけですよ。
うんうん、
そのおかげで、いやだってもう昨日ぐらいからね、こうバーベキューしたりとかしてるんですけど、まあ、そのために買った炭、うん、木炭との値段を比べたら、っていうぐらい差があるぐらいの値段、うん、もう何倍かぐらいの差があるわけですよ、うん、炭の値段も、う
んうん、わかりますわかります。
そう、だからこうなんていうのかな、こう上品な炭は灰も綺麗なわけ。
そう、すっごい綺麗ですよね。
匂いも全然違うわけですよ。
うん、
もちろん国産なわけですよ、炭職人が作ってるような炭なわけですよ、
う
ん、
そう、う
ん、だからそれは部屋でこうね味わう分には全然いいんですけど、まあ、まさにお茶とかに使うようなやつなのね、
うんうん、
そういう炭なわけですよ、
うん、
お茶を立てるときにこう使うような、うん、そうね、あのいわゆるお稽古ごとのお茶ね、
うん、わかります。
そういうのに使う炭なんで、
うん、
そんなこうなんていうのかな、パチパチして楽しむようなのとはまたちょっと種類が違う、
ね、うん、心し、まあ確かに心を落ち着かせる効果はあるんですけどね。そうそうそうそう、あの炭はね、
やって餅ぐらいですよね、うん、本当にね、か
ん
ころ
餅。あんまりそういうあの人間の欲を乗っけたらダメなんですよ、あの炭は。
わかりますわ、ね、まあ そんな感じなんですよ、うん、本当に。だから燃やしすぎてもダメみたいなね、
うん、
でそれはそれであの憧れだったので、この、
うん、満足したと。
そうそう、年末から年始にかけて非常に満足して、うん、これはね、この今後も活用していこうと思っているんですけど、もっと自分に足りないものは荒々しい火なんです。
本当に病んでるよね。
そう、いや、タイミングがね、
うん、
タイミングが良かったというか悪かったというか、うん、だからその火鉢を、ね、堪能している頃に、
うん、
その、新しいね、この私がアニメの番組をやってるんで、うん、今期のねその新番組の中にゆるキャンっていうアニメがあった。
私それ今週末に見ようと思ってたやつです。
はい、ゆるキャンっていうアニメが始まったんですよ、はい、で、うん、何の気なしに見たらめっちゃハマりまして、とりあえず1話見た後に、
うん、
あの原作の方を5巻まで今出てるんですけど、うん、漫画の方がね、
うんうん、
全部こう Kindle で買っちゃって、 見終わったあたりに2話が来たっていうね。もうベタハマりですよ。
でそのままアマゾンに、
はい、もうアマゾンじーって見てる感じ。アマゾンとあとお店に近所にあるようなこうホームセンターとこうアウトドア系が結構充実しているようなスポーツショップとかさ、そういうところに何軒も走って
でキャンプデビューですか。
いやキャンプできないもん、キャンプ行けないもん、今の私の生活の中で
行くと。庭キャンプだよ。
いやだからね、その、うん、キャンプも行きたいの、本音から言うとね、
うんうん、
でも夜がねダメなんです、
う
ん、前ね、
う
ん、ずっと言ってるみたい
に、
ね、
家にいないといけないからね。
そうそう、そんな感じがあってキャンプ行けるもんなら行きたいんだけどなっていうのと、あとはやっぱりそのなんていうの、とにかくコンロでも何でもいいから、うん、外飯を食いたいっていうのがあったわけですよ、
うん、
で、うん、そのもう勢いに任せてなんかいろいろ買っちゃおうかっていうぐらいの勢いがあったんだけど、でも今ね結構、まあ、そのせいかどうか知らないですけど、いろいろ在庫が切れてるところも多くて、っていうのもあって、
うん、
勢いだけでは買わずに済んだわけ。
ほうほう。
だってキャンプ行かないのにガス系のやつとかバーナーって言うんですけど買ったって意味ないじゃん。
うん、そうね、
うん、ソロキャンプとかねずっといろいろ調べてたり、うん、してたんだけど、うん、ソロキャンプをまあ行くかっていうこうね、う
ん、いやそもそもクムさんってさ、アウトドアするように私見えなかったっていうか、はい、なんかこうね、よく昔私バーベキューよく行ってたんで、そういう話をしても、はい、全然なんか興味ない感じだったじゃん。
バーベキューはね実はね、30年前、
うんうん、
まだ私が洋服屋時代20代ですね、うん、の頃は、
うん、
あのコールマンのガソリンタイプ、ガソリンっていうのかな、多分ガソリンだったと思う、うん、ガソリン、その車のガソリンとは違うよ、うん、タイプの、コンロがあって、それを、うん、お店のこうなんてくじみたいなので、お店っていうかメーカーのくじでもらって、
うんうん、
そう、売り上げがすげえ良かったのか確かで、それでこうなんかもういただいたことがあって、で店長だったんで私がもらったんですよ結局、
うん、
でそれ持って休み天休日とかの時にみんなでバーベキュー行ったりとかしてたので、
うん
うん、一応全然してなかったわけじゃない。
あ、なるほどね、はい、いやお家にこもってるの方が
そうだからその頃はまだ動いてた、まあね、やっぱりスタッフとかもいたから、うん、行くことも普通にあったんですよ。年に 1、2回ぐらいかなはやっぱり、それはそれで楽しかったからね行ってたんだけれども、うん、だから未だにそれはあるの。
うん
たださすがに動くは知らないけどね、
うんうん
うん、そうなんです。だからコールマンのその多分当時で1万円ぐらいするやつじゃなかった。
いやークムさんさ結構アウトドアって道具がいろいろ必要だし、
はいはい、
こう胸が高鳴る道具が多いじゃない。
ありますね。
でこだわればこだわるほど楽しいじゃない、
はい、
だからあれは危険な沼だなと思ってたんですよ、
はい、そうですね、うん、でもそれガスだったからさ料理すんなには便利だったわけ、
うんうんうん、
まあその火つけるまでちょっといろいろねポンピングしたりとかいろいろあるんですけど、
うん、やっぱり薪じゃないですか。
そう薪はめんどくさくてさ火つけるのがと思ってたわけ、うん、うん、
まあでもコツなんかこう最近便利なグッズいっぱいあるし、
はいはいはい、
薪そのもともと薪結構私火つけるのすごい子供の時のキャンプでいつも火つけ係だったんで、
はい、
好きだったんですけど、
まあそういうのもあってこう、うん、うちはガスでいいやぐらいのイメージだったわけですよ、うん、
あ
でそのね人のバーベキューに付き合うことはあっても意外ともう火起こしのが終わってできてる時ぐらいに行くようなことが多くて、
美味しいところ
っていうかもうどちらかってでき終わって、
うん、
焼け終わった後みたいな時のことが多くてタイミング的にね、
うん、
こう一から参加するみたいなことももうここ最近ってここ数年なかったわけですよ全然、
うんうん、
バーベキュー終わった頃に行くみたいなね、
うんうん、
まあタイミング的に仕方ないことが多かったんですけれども、
うん、
だから焼き終わったものを温め直すぐらいな感じのレベルでしかなくて、
うん、
だからバーベキューもねあんまりねなんかこうなかったのイメージ的にここ最近、
うん、あでも焚き火になるとまた違います。バーベキューってやっぱ炭じゃん。
そうそうそうそう、バーベキューも焚き火もだからないわけですよ、イメージの中で、自分の中で、うんうんうん、もうずっとここ、うんうん、なん、まあ、ここ10年ぐらいって言っていいのかな、で、まあ、火ですよ、だからとにかく今、うん、私に足りないのは、
うん、
っていうところで、こうちょうどね、そのゆるキャンと言いながらゆるいキャンプのお話なんだけれども、その、うん、戻しますけど話をね、
はい、
でそれを見てやっぱ火だなと思いながら、キャンプもいいな、でもその流れで、
うん、
こう火に対する憧れがより強くなったわけ、
うんうんうん、
でもキャンプはどうせ行けないから、うん、行けてもデイキャンプだろうなと、
うん、
っていう流れの中に、こうそれでキャンプ道具とかずっとこう、まあ、キャンプとかバーベキュー用のコンロとかなんかいろいろ調べているうちに、
うん、
今一番必要なのはこれじゃん、
うん、
っていうことで、まあこうなんていうのかな、こう バーベキューっていうのはキャンプというかバーベキューとかの定番と呼ばれている、やつを買ったんですよ。
うん、火をつけるもの？
そうですね、オーブンって言っていいのかな。
うんうん、あのダッチオーブンみたいなやつ？
あ、ダッチオーブンはダッチオーブンで買ったんですよ。
うん、
ダッチオーブンはダッチオーブンとあとファイヤーグリルっていうものを買ってですね、
うんうん、
ユニフレームのファイヤーグリルって、まあなんかどうも定番らしいんですよね、その、
うん、
でめっちゃ高くもない、
うん、
定価で6900円なんで、
なんかコンロ的なもの？
ね、そうだね、バーベキューのコンロってあるじゃない。
うん、あるある。
あのよくホームセンターとかで売ってる。あれの、まあ、正方形バージョンみたいな感じで、
うん、小さめのやつなんだね。
そうですね。43センチくらいかな、片面。うん、43センチ、43センチの、正方形の形のやつ。
あ、思ったより大きいわ。
はい。で、最近はなんかどうもキャンプ場でも焚き火直火禁止のところが多いらしくて、
うん、
だから全部なんていうの、そういうこう上に置くみたいな感じになってるみたいな、
はいはいはい、
で要はそこでこう焚き火もできるし、そこに炭を置けばバーベキューもできる、
うん、
物も焼ける、
うんうんうん、
で
いいですね、
その部分にこうなんていうの、ちょっと重いたゆまないようなこうやつ、こう網みたいなのを敷けば、うん、そこの上にこうダッチオーブンも置けると。
あ、なるほどね。
そういう、うん、こうシステム的なもののグリルを買ったん で、でこれいいじゃんって思って、ね、
じゃあその上にあの炙り大将の鉄板を乗けると。
あ、多分距離サイズ的に無理ですね。
あ、無理か、
はい、
そっかそっか。
でもまあ普通に網とそのグリルのでっかいやつ、あの重いやつみたいなのも買ったんで別に大丈夫ですよ、まあ、肉も焼いて食いましたけど、
うん、もう早速食べたんだね、
はい、もうだって買ってきて2日目もう、まあ、我慢できないと思って、もうとにかく
さ、今ちょっと寒くない？
いやだから今だ、今日ほらちょうど暖かかったから今週、
そうかそうか、
だから行けたんですよ、
うんうん、
でもね日がね立ってりゃね、うん、全然寒くないよ。大丈夫大丈夫、いけるいける。さすがに来週は寒いかもしれないけどね。
うん、そうね。
っていうことでね、ちょっとおうちバーベキューデビューを
あの私燻製熱がすごく高かった時、まあ今もなんですけど、はい、あのコールマンとかあのそういうアウトドア
専門
のお店があるじゃないですか、
はい、
で特にあのショッピングモールに入ってるようなところとかだと、あのそのままふーっと吸い込まれてって、とりあえずあの調理関係だけをパトロールするっていうのが最近習性としてできてて、でその時にこうなんかこう火をつける道具とかあるじゃないですか、うん、あのそのアウトドア用の、はい、あれかっこいいな、一個欲しいなとか、なんかいろいろ調理器具とかね、すごいそそられてて、いやいや私はこんなのもう行かないから、行くとこないから、行く人いないからって思いながらね、
最初はねその絶対向いてないと思ってたし、うん、こんなん使わないと思ってたんだけど、さすがね定番って呼ばれるものはすごいね、うん、めっちゃ便利だし、うん、直すのも簡単だし、
うん、
これなら直すわみたいな、
片付ける、
片付けるのも、うんうん、そう、片付けるのもその汚れとかもそういうのも大したことないし、
やっぱり使った後に片付けるとこでヒューって気持ちが冷めちゃうんだよね。そうそうそうそう、
めんどくさいじゃんやっぱりさ、基本的にさ、そうそうそう、
で結構あのススとかついてね、なかなか、う
ん、その辺もねそんなね大したことは起きないし、小さくすると綺麗に畳んで箱に収まるし、
うん、
そうで今は火起こしもその火起こし器があるから、火起こし器に炭バーンと放り込んでちょっとねこうなんか火種を作るだけでしばらく経つとバーって燃えてくれるし、いや昔のあのめんどくささ何だったのっていうぐらい簡単ですね、
うん、いいな、うちもお庭があればな、
うん、
とかちょっと思ったりもします。そうなん
か次はランタン買わなきゃって思って、うん、もう注文したところですけど、
あらもう、
はい、こうもう少しね充実させたい、
うん、
って思ってます。まあ、 あの外にも行けるぐらいの、うん、こうなんかねもうちょっと暖かくなったぐらいの頃に、うん、そのバーベキューできる場所ぐらいに、ただ ね、 ね、そう公園とかじゃできないじゃん、
バーベキュー、あーバーベキューできる公園も、
そうそう、だからバーベキューできる公園じゃないとダメじゃない、うん、どこでもできるわけじゃない、だから、うん、その辺がねほらちょっとさ、うん、例えばさ公園に行ってそのちっちゃなコンロでお湯沸かしてコーヒーぐらい飲みたいよねとかなんとなくイメージだけあって、うん、でも、うんうん、基本的にどこの公園も夏季厳禁なんですよね。
ああ、なんか名古屋が平和公園のあたりかな、平和公園っていうところの公園があるんですけれども、はい、でそのあたりにお花見よく時々、
うん、
春に見に行ったりもして、はい、そこで撮った写真がアートワークに載ったりももちろんしてたんですけども、はい、そこでねバーベキューしてる人たちが結構いて、あここは大丈夫なんだって言って驚きました。本当に
大丈夫なの？
うんうん、
いやだからね、うん、そういうのがあるわけですよ。だからバーベキューができてちゃんと洗い場があってみたいなところはバーベキューもちろん OK だと思うんだけど、 その辺ってさ公園のなんていうの使用要項じゃないけど、うん、そういうのを見れば本当はダメって書いてあるところもいっぱいあるんじゃないの？
あれダメ？ここダメ？っていう時ももちろんあって、そうそうそうそう、もうダメだねっていうのもありましたし、うん、あとは普通のうちのところやっぱりまあ近くっちゃ近くなんですけど、普通に区の公園
はい、
の一部にバーベキュー場がついてるんですよ、
う
ん、
だから多分ね都会の方がもしかしたらねそういうのが整備されてんじゃないのかなって思って、うん、
しかも本当ね普通に街中の住宅地とかある真ん中の公園の一角なんですよ。そんなのいいの？大丈夫なの？ここでみたいな、
まあねこう後片付けめちゃくちゃしたりとかする人が出てきたら当然そういうのが禁止にどんどんなっていくんだと思うんですけど、田舎はね、うん、意外とねそういうの厳しいんだよね。
そう田舎に行く方が厳しいよね。
そう、
うん、
意外とね本当公園に犬入れちゃいけないとかさ、普通にねその
多分ボール遊びしちゃいけないとか、
そうそう、ね、問題がね多分あったり過去あったりとかしたんだろうなっていうのは想像はつくんですけど、
うん、
意外とねダメなことが多いんですよね。だから、うん、その簡単にその
気軽に、
ね、そう花見でバーベキューとか多分できるとこってそんなないはずです。よく花見でバーベキューとか言うけどさ、花見で行った先で火使っていい場所ってあんのかなっていう、
意外にそういう場所が見かけない代わりに家のガレージとかそういうところで春になると、春とか夏にバーベキューして
る、はいはい、まあ、普通にみんなバーベキュー家ではみんなバーベキューしてるみたい
に
見かけるんですけど、そうだからちゃんとしたところにこう行かないとできない感じなんで、まあ、それまでにある程度ねこう、うん、なんてノウハウを作っておいて、うん、まあ、ノウハウというかノウハウで言うほどじゃないんだけど、
う
ん、一応
やっぱりこう手慣れてね道具の扱いがね、
そう道具とねあと必要なものっていうのをちゃんと買い揃えた上で行って、やろうかなっていうふうに、とりあえずそれまでは家でなんとかねこなしていこうかな。でもねやっぱり、ね、こう夕方ぐらいから始めて暗くなってこう火がパチパチいってるのを見るとね、うん、あこれは俺が求めたものがここにあったんだって今思ってるとこですよ。
いいですね、
はあ、火はいい本当に、
はあ、なんか暖炉のある家住みたいなとかね、
そう、
あの ストーブでも薪ストーブとかさ、あれもほらカフェ、おしゃれなカフェに行ったらあるじゃないですか、はい、薪ストーブ、
ね、大変らしいですけどね、めちゃくちゃ ね、
大変でしょうけど、はあ、私はとりあえず七輪かな、
あ、七輪いいと思います、はい、うん、まあ、一酸化炭素中毒には注意してくださいね、はい、
ね、はい、ということでホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。今日紹介したクムさんの購入したあれやあれなんかも紹介しておきますので、よかったらあのほら、あの口の説明で分かりにくかったりイメージしにくい可能性もあるので、
はい
はい、サイトの方に見に来るといいですよ、
はい、
それではまた来週、さよなら、
さよなら。